使ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますのでチェックお忘れなく。
はい、
もう春らしくなってきましたね、あかりちゃん。
暖かいですね、やっぱりあの車で移動してると、周りに桜がポンポンポンポンと見えてきて、幸せに気持ちになります。
そうですね、はい、まあ、CTK をご覧の方々はあかりちゃんのお洋服もどうかな、ちょっと春らしくなってきたかな。
今日は黒いです
下の部分がこれピンクに見えますけど、これはちょっとあの羽織ってものではない、ブランケットですね。
でもピンクは大好きなので、はい、いつも車椅子ピンクなの で、ね、桜色ということで、はい、春でございます。
桜色といえばお花見に行った、
そうなんでしょう、旦那さんと初めてお花見をすることができました。
今年は雨が降ったり嵐っぽかったりして、はい、ちょっと見るタイミング考えちゃったけども、はい、いい時に行きましたか。
行きました。ポカポカに晴れた日に行きました、
思わずガッツポーズだね。
ガッツポーズですでもですね、まだ蟹市での桜が見られてないので、いつかね旦那さんと蟹市で桜を見たいと思います、ま
あ、桜だけではなく岐阜ワールドロンガーデンはこの後バラもやってきますので、ぜひバラもダーリンと言ってください。
そうですね、ありがとうございます。しかも、蟹市役所裏の桜なんですけど、雨降って風吹いたからもうね散ってると思いきや、まだ咲いてるそうです。
そうですね、あのちょうどこう元気に咲く時に降ってるから、逆に言えば栄養源としてお水をたっぷり吸った桜たちがこのあと週末までしっかり咲いてくれると思いますよ。
でですね、私この後行こうかなと思って。
あ、いいですね。
ちょっと散ってる感じも見れて、すごい私散る姿好きなので。
桜吹雪も素敵です
ね。そうです、そうです。だから見に行こうと思ってるので、ちょっと曇ってるので持ってくださいっていう感じですね。
雨は降らないみたい、花曇りっていう感じだから。
あ、じゃあ
少し霞がかって
ちょうどあのカメラ写りもよく映れる曇りだから
それはね、私たち世代がいうことで、あかりちゃんはね、空気の方が綺麗よきっと。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
さあ今日もですね、新しい広報課から探していきたいと思いますが、4月号ですね、どうしましょうか。
まずはですね、子育てに役立つ情報をお届け、子育て通信ということで24ページですね。
はい、ということで子育て、まあ、健康プラザマーノでやっていますよね、これ市民支援のこの部屋のイベントスケジュールが載っていますので、このあたりからご紹介していきましょうか、4月の定例イベントが3つあるようですからご紹介ください。
はい、まず1つ目のイベントなんですが、毎月第2日曜日に開催しております、ダブルケアさんでカフェ、サンデーカフェと言います。育児や介護の経験のあるスタッフとおしゃべりをして、心身の疲れをほぐしませんかということで、対象になる方が育児と介護など複数の家族をお世話している方ですね。
4月14日
はい、そうなんです、日時は4月14日日曜日の午前10時から正午までとなっております、
はい。そして
2つ目のイベントはですね、毎月第2火曜日開催しております、ゆるっとハンドクラフトタイム。
ゆるっとがいいですね、
季節のガーランド作りということで、素材を貼るだけで簡単にオリジナルのガーランドを作ることができます。これね、ガーランドってなんだろうと思ってネットで調べたら、ひも状の飾りですね。
そうですね、お誕生日会なんかによくこう三角形でこうつながってますよね。
そうですよね、なのでこちらはですね、ワークショップとお家で作りたい人向けの工作キットの配布もあるそうです。
そうか、そこでワークショップで作るのもあれば、お家で持ってってっていうキットもあるわけね。
選べるのが嬉しいですよね。
なんかスタッフさんがお子さんを見守ってくださるそうなので、タイトル通りゆるっと、クラフト作りというかクラフトタイムが楽しめるようですね、
ここはマーノの強みですね、
そうですねさあ続いて3つ目は、
3つ目は毎月第3水曜日開催しております、転入者おしゃべり会カニココです。
カニココ、
はい、これはですねお茶をしながらカニでの暮らしや子育てについておしゃべりをします、
うん、
日時はですね4月17日水曜日午前10時から正午までです、
うんまあ、本当にね4月には3つ大きなイベントがあるので、はい、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなって思いますよね、うん今回ご紹介いただきましたイベントすべて申し込みは不要だそうですよ、はい、ですごく、まあ、楽しそうなのでお気軽にお問い合わせ願いたいと思いますが、はい、お問い合わせ先ですけれどもお問い合わせ先ですね、はい、市民支援室63-8303となりますのでお願いいたします。
お願いいたします。私はですね、うん、気になるのが、うん、転入者おしゃべり会カニココなんですけども、うんうん、やっぱり新しい町で子育てするって不安があるんじゃないかなと思って、うんうんうん、このような機会ってとても大切でもしかしたら同じような経験されてる方とお友達になれたりもするかもしれませんし、うんうん、こういうところで不安とか、うん、どうなんだろうってことを話し合えるだけでも、うんうん、結構気が楽になるんじゃないかなと思います。
そうですよね。カニ市にお越し願ってる方々ね、うん、割と転入者増えてますのでね。
そうですね、
はい、お気軽に仲間になりましょう。
なりましょうこれらのイベント詳細は先ほども言いました、はい、広報カニ4月号24ページをチェックしてください。
はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて、うん、これはマンスリー子育てって横文字で書いてありますね。
そうですね、
うん、これはトピックスってありますけども、はい、これカニッコナビをご紹介いただけますか。
そうなんです、うん、このカニッコナビはですね、うん、妊娠から出産子育てまでをサポートする子育て支援アプリとなっております。
だから横文字で子育てって書いてあるのね。
そうです、そうです、うん、子どもの年齢に応じて子育てに役立つ地域の情報を得ることができたり、うんうん、妊娠中や子育ての記録を残したりすることができます、
うん、
主な機能としましては、はい、妊娠中から子どもの成長を記録ということで、うん、お母さんや赤ちゃんの体重を入力すると、うん、自動でグラフになって簡単に変化が確認できます、う
ん、子どもの誕生前からですもんね。
そうなんですよね、うん、変化に応じて医師監修のメッセージも表示されるそうです。
妊娠中から子どもさんの成長が記録できるなんてすごいな。
はい、すごいですよね。またですね、予防接種の接種日をお知らせということで、子どもの出生日と実際の接種日に応じて最適な接種日が自動的に表示されます。
はあはあ、
しかもですね、はあ、接種予定日が近づくと、うん、事前にプッシュ通知でお知らせをしてくれるんです。
あら、親切なアプリ
ですよねなんかね、うん、いつかなハラハラとかじゃなくて、うん、忘れてしまいそうな時でもちゃんと教えてくれる。
そうですよね、うん、妊娠中とかあれもこれも体調のこともあるから、はい、忘れちゃうことありますもんね。
そうですね、うんうんうん、そしてですね、日々の思い出を楽しく記録ということで、はい、母子手帳をもらったや、うん、名前が決まった、うん、初めて歩いたなど、さまざまな思い出を写真とコメント付きで残すことができます。
これって子供が成長してからもすごくいいなんか記録になるんだね。
そうですよね、うん、私現在1歳1ヶ月になる姪っ子がいるんですけども、はい、結構子育てを身近に見てきたんですね、
はい、
で赤ちゃんの成長って本当に早いですし、うんうん、今の子の予防接種ってこんなにも多いんだってびっくりして、
はあ、そう、
なのでこれ忘れちゃうんじゃないかなって思ってたので、うん、こういうアプリがあるのはとってもありがたいですし、うん、そのパパママがどうやって記録してたかっていうのを見てみると、はい、思い出してみると紙だったんですよ。だから、
そうですね、
必死になんか体重は今日は何キロだとか記録してたので、は
い、うん、あくまでも日記ですもんね、その形
にな
ります
よ
ね。
そうなんですよ、うん、だからこういうアプリがあればもうね、紙で書くとかじゃなくて、うん、もう記録できるので、うん、とってもありがたいんじゃないかなと思いました。
もちろんね、日記として残すのもいいし、
う
ん、ダブルで、ね、残せることは
そうですね、
2倍楽しみが膨らむもんね。
そうですね、うん、
そうか。でも今後あかりちゃんもそういうお世話になる可能性もありますから、
そう
ですね、非常に興味深いこれ内容ですよね。
そうですね、うん、もう気持ちはですね、うん、妊婦さんみたいな、私、はいはい、夢で3回マリア様みたいに赤ちゃんを産んでます、
はい、あ、そうなんだ
それぐらい気持ちはねあるので、こういう情報を見ると、はい、あもう将来こういうアプリがあれば大丈夫だなみたいな。
あでもねこれからいろいろ考えてる方々、そうそうそう、子供持ちたい方々、そういう夢を膨らましながら、
そうですね、そして、
まあ、広報課に4月号の24ページをご覧願いますと、はいはい、幸せな気分になれるかもしれない、
ね、なれると思います、う
ん、あかりちゃんも幸せな気分になってます。
なりました。このですね子育て通信のコーナーではですね、はい、今後も2ヶ月に1回、うん、子育てに関する情報をお届けする予定なので、
格付きで、
はい、はい、お楽しみにしていてください。
はい、ありがとうございます、はい、さあ次の話題にそろそろ行きましょうか。
はい、ガラッと変わりまして、うん、認知症高齢者と見守りシールを交付しますという話題です、うん、
あこれね今資料があるから広報課にからちょっとバラッとしたものを、
そうですね、8ページになります。
CPK の方にご覧いただきましょう。
はい、このね見守りシールというのは、うん、認知症の高齢者などが行方不明になった時や、うん、警察などに保護された時に、うん、QR コードを利用して、うん、早期に身元が判明できるよう、うんうんうん、本人と家族を支援するものなんですね、うんうんうんうん、
このシールは、まあ、利用無料の見守るシール、はい、まあ、交付なんですけども、これ行方不明になった時とか、うん、まあ、その認知症の人の、ね、身元がちょっとわからない、それは早くわかるようにするために作成されているんですよね、
うん、そうなんです。利用できる人はですね市内に住所を有する在宅の人で、うん、次の条件に当てはまる方となります。
はい、お願いいたします。はい、
その条件が65歳以上で認知症により行方不明の恐れのある人、うん、そしてですね医師により初老期における認知症、うん、40歳から64歳ですね、はい、と診断された行方不明となる人の、うん、恐れのある人ですね、はい、
まあ本当にねいつ誰がなるか、うん、自分自身もなる可能性もありますからね、
はい、
ぜひ皆さんこちらの方ちょっと気になるなと思ったらご相談してほしいなと思いますよね。
そうなんです。
申請するにはどうすればいいんでしょうか。
はい、申請するには、うん、申請書を高齢福祉課に提出してください、
はい、
申請は家族や支援者の人でも大丈夫です、
はい、
申請書はですね、うん、高齢福祉課にありますので、うんうんうん、まずは高齢福祉課に相談しに行くという気持ちで行っていただければと思います。
そうですね、まあ、認知症高齢者など見守りシールは、まあ、黄色いベースになってまして黒の QR コードがすごく目立ちますね。
はい、目立ちます。
サイズもちょっと小さめですから、うん、帽子とか洋服とか杖とかもう本当にどこでも貼れますので、貼りやすいサイズになってますので、はい、まあ、皆さんぜひ見かけたらサポートよろしくお願いいたします。
このですねご利用イメージも8ページに掲載されているのでお伝えしますね、うんうん、
はい、
まずはですねシールを身につけてください、
はい、
例えば本人が日頃から身につける服や帽子、うん、杖などに見守りシールを貼ってください。
そうですね、
そしてもし行方不明になってしまったら、うん、発見者が見守りシールをスマートフォンなどで読み取って、うんうん、コールセンターへ連絡して、うん、表示された番号などを伝えてください、うん、まあ、読み取ったらコールセンターの番号なども出てくるので、難しく考えず、うん、この QR コードを読み取るということを覚えてください、
はい、
ちなみにですね読み取った際にその対象者の個人情報が表示されることはないのでご安心ください、
うんうん、はい、見守るシールをね今交付しますという案内でご案内してますけれども、はい、この見守るシールのことを、まあ、本人たち家族たちだけではなく地域の皆さんにもぜひ理解してほしいと思いますのでよろしくお願いいたします、
はい、
見守りシールを貼っている人を、まあ、困っていそうな様子が見受けられたらぜひお声掛け、優しい気持ちで声をかけたり見守りシールを、まあ、読み取ってもらってご協力をお願いしたいですよね。
はい、
うん、
ですね、で最後にですね、うん、行方不明になってしまったらスマートフォンで読み取ってくださいって言ったんですけど、で最後コールセンターから親族などへ連絡が行くようになっていまして、事前に登録してある親族などでコールセンターから連絡が行きます、うんうん、でそして あのちなみにですね、うん、発見者に警察への通報をお願いする場合もございます。
そうですね、うん、でもし QR コード読み取れなかったら最寄りの警察にご連絡をということをお願いしたいと思います。本当にねどの家族がなってもおかしくないし、うん、私だっていつなるかわからないので優しい気持ち思いやりの気持ち相手の立場を考えてお願いしたいと思いますよね。
はい、私も過去に我が家にも認知症の祖父母がいて、うんうん、父母がお世話してた時期がありました。はい、やっぱりこのようなシールがあることで家族も安心することができますし、うん、発見者も、まあ、これを知っていたら、うん、あ、認知症のある方だなと思って対応しやすくなる気がしますよね。
はい、うん、まあ、QR コードを読むと事前にこう誘導してくれますからね、はい、その順番通りに手続きすれば大丈夫ということなのでよろしくお願いします。はい、さあ今日は大事なことを2つご紹介しましたがちょっと復唱しましょうか。
はい、はじめにですね子育てに役立つ情報をお届け、子育て通信から子育て健康プラザマーノでの3つのイベントをご紹介しました。
はい、
そしてカニッコナビをご紹介しました。
はい、
次にですね認知症高齢者等見守りシールの交付についてご紹介いたしました。
はい、ぜひ皆さんお気軽にご相談などお願いしたいと思います。
はい、
さああかりちゃんそろそろ時間あっという間に
本当ですね、
ますね、春らんまん幸せいっぱいのあかりちゃんと今日も楽しくおトークができましたわ。
あかり時間を過ごせて幸せですわ。
さあそろそろ時間のようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は4月25日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田玲子と野田光代でした。それではまた
ルンルン。